今日の御言葉は使徒言行録26章16節から18節です。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって、罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。パウロは今アグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会で自己弁証をしています。パウロにとって自己弁証はイエス様を証言することです。イエス様がダマスカス途上のパウロをピンセットで積み上げるように呼び出されました。パウロ一人だけいい暮らしをして幸せに生きようとおっしゃったのではありません。イエス様はパウロを自分のヒペレテスとマルティスとみなし、世の中の人たちがご自身に対して目覚めるようにしてあげるためでした。イエス様、ご自身に対して目を覚ますようにしてくださったことは、闇から光に、サタンの支配から神様に立ち返らせることでした。この言葉の意味については、前回2回にわたって詳細に調べてきました。この時間に私たちが注目したいことは、イエス様が世の中の人たちの目を覚ますようにしてあげる究極的な目的は何かということです。本文18節をもう一度ご覧ください。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。イエス様が世の中の人たちの目を開けさせる究極的な目的は、罪の許しとイエス様を信じて聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようにすることにありました。ギリシャ語原文上、この一節で預かるようになるためであるという動詞は2つの目的語を持っています。まず罪の許しで、2番目はイエス様を信じて聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前です。イエス様が世の中の人たちの目を覚ますようにしてあげる最初の目的は罪の許しを得ることです。イエス様は義人を呼びに来たのではなく、罪人を救うためにこの地に来られたメシアです。人間はメシアについて目を覚ますまでは自分が罪人であることを自覚することはできません。しかしイエス様について目を覚ました瞬間、メシアであるイエス様の鏡に映った自分の姿が闇のしもべであり、サタンの奴隷であることを確認することになります。したがってイエス様について目を覚ますことは、この方をメシアとして奉ることであり、結果的にこの方が十字架で流された恩賜の恵みで罪の許しを得ることになることを意味します。パウロは今前科者や刑務所の囚人たちを相手にこの証言をしているのではありません。パウロは今アグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会でイエス様について証言しています。使徒言行録25章23節がその聴聞会場をこのように描写しています。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長たちや町の主だった人々と共に謁見室に入ると、フェストスの命令でパウロが引き出された。その聴聞会場では聴聞会を要請したアグリッパ王夫婦と彼の随行員たちが座っていました。そして聴聞会を開催したフェストス総督とカイサリアに駐屯しているローマ軍の五師団を指揮する5人の千人隊長たち、そして 町の主だった人々と表現されたカイサリア市議会議員たちも出席しています。彼らはすべてローマ帝国の植民地であるエルサレムの地で最高の支配者たちでした。彼らの言葉はすなわち法であり、他人の罪を定める彼らはいつも自陣のように行動しました。パウロは彼らに向かって、イエス様が自分をお呼びになられたのは、世の中の人たちの目を覚まして、闇から光に、サタンの支配から神様に立ち返らせ、罪の許しを得るためだと証言しました。あなたたちの地位がどんなに高くても、あなたたちの言葉がこの地では法であったとしても、神様の前であなたたちはすべて罪人だという話でした。言い換えますと、あなたたちがメシアであるイエス様について目を覚まさなかったならば、闇とサタンの奴隷の状態で神様に立ち返らないならば、罪の許しを得ることができないあなたたちは皆永遠に滅びるという話でした。イエス様が世の中の人たちの目を覚ましてあげる2番目の目的は、イエス様を信じて聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようにするためでした。聖書で企業という単語は精巧に見えます。企業は漢字で企てる木からなる企業、つまり経済的な営利を目的とする会社をという言葉ではありません。基盤を意味する木が使われた企業、簡単に言えば異業、分け前、分量という意味です。ギリシャ語の原点には名詞クレロスと記録されていますが、英語聖書はこの単語を相続、遺産を意味するインヘリタンスと、そしてフランス語聖書は場所または席を意味するプレースと翻訳しました。ギリシャ語の名詞クレロスのこの全ての意味を総合して整理すれば、イエス様が世の中の人たちの目を覚ましてあげる2番目の目的は、イエス様を信じて聖なるものとされた人々に属させてあげるためでした。イエス様を信じて聖なるものとされた人々は、まずはもうこの世を去って神の御国に入った神様の民を指します。そしてこの世でイエス様を信じて聖なるものとされた人々は、まさに教会です。教会は建物や制度ではないと説明申し上げました。教会はイエス様を信じて聖なるものとされた人々です。どんなに勇壮な礼拝堂があっても、その中にイエス様を信じて聖なるものとされた人々がいなければ、それは単純な建物であり教会ではありません。大した礼拝堂一つもない野原だと言っても、そこにイエス様を信じて聖なるものとされた人々がいるならば、彼らがまさに美しい教会です。したがってイエス様が世の中の人たちにイエス様を信じて聖なるものとされた人々の中に属させてあげることは、彼らを聖なる教会の一員にならせてあげるという意味です。今パウロのこの証言を聞いている人たちは、アグリッパ王夫婦と彼の随行員たち、フェストス総督と5人の千人隊長たち、およびカイサリア市議会議員たちです。パウロが彼らに向かって、あなたたちもメシアであるイエス様に対して目覚め、罪の許しを得るだけではなく、イエス様を信じて聖なるものとされた人々の中に属さなければならないと証言しました。彼らもまた イエス様の体である教会の一員にならなければならないと説法したのです。先ほど言及しました使徒言行録25章23節によりますと、アグリッパ王夫婦は聴聞会に正装して大きな威厳を持って現れました。該当する本文を解説した時に申し上げましたように、韓国語威厳と翻訳されたギリシャ語の名詞ファンタシアは孤児、虚飾という意味です。文法王アグリッパがユダヤ地方の信任総督フェストスとの初対面のためにカイサリアを訪ねてきただけに、信任総督の前でどれほど自分を意図的に孤児しようとしたでしょうか。王の服の中でも最も権威的な紫色の王の服を着て、頭には鉢巻き状の金の王冠をかぶっていたことでしょう。王妃ベルニケもアグリッパ王の孤児に合わせて自分を一番目立たせる王妃の服と冠で飾っていたことでしょう。アグリッパ王に随行した彼の大臣たちもやはり華麗な冠服を着ていたはずです。彼らを迎えた総督のフェストスも当然に大ローマ帝国の総督であることを誇示する緋色の制服を着ていたはずです。フェストス総督に付き従った5人の千人隊長たちも輝く千人隊長の軍服を、そしてカイサリア市議会の議員たちも威厳を整えた礼服を着ていたはずです。一言で言って、その日の聴聞会会場は各自派手な礼服と制服で自分を誇示する人々たちの自己顕示の共演場でした。もし彼らがイエス様の恵みでイエス様に対して目覚め教会の一員になったとしたら、彼らが教会でも本文の聴聞会会場でのように各自自分の衣服や職責や所有で自分を誇示しようとするでしょうか。もしそうするとすれば、それは2つの場合に限られるでしょう。まずは彼らが属した教会が名称は教会であっても実際には社交クラブに過ぎない場合です。次には彼らが教会を訪問した見物人に過ぎず、イエス様について目を開けたクリスチャンではない場合です。パウロは今日の本文の中で教会とは何なのか、誰も誤解する余地のない用語で簡単明瞭に定義しました。教会はイエス様を信じて神々しくなった人々です。イエス様よりお金をさらに信じる人、イエス様より権力をさらに信じる人々、イエス様より人をさらに信じる人々、目に見えないイエス様より目に見える世の中の物事をさらに信じる人々は、どんなに大きな集団を作ったとしてもそれは教会ではありません。2000年前この地に来られたナザレのイエス、人間の罪の代価を代わりに支払うために十字架の生贄としてお亡くなりになさって、3日後に死の権勢を破って再びよみがえったイエス様、この世のその何者でもないそのイエス様を自分のメシアとして信じる人々たちの集まりがまさに教会です。何事も経済論理で処理する人々、世の中での成功を至上目標とする人々、世の中で出世した人々を神様がずっと愛すると考える人々、不器栄華を享受することが神様の最も大きな幸せだと思う人々、この世の中を生きている間ずっと神様はいつも自分の側だと信じる人々、そんな人々たちが 空の星のように多くの群れを作っても、その群れもやはり教会ではありません。教会はイエス様を信じる神々しくなった人々の集まりであるからです。よくご存知のように聖書で神々しいは区別です。イスラエルの民はエジプトで400年間も奴隷暮らしをしていました。奴隷は最も卑賤な人間の代名詞です。しかし神様がその奴隷を区別してご自分の民にしてくださいました。神々しい神様がその卑賤な奴隷をご自身の神々しい民として区別してくださったのです。奴隷は変わることなく卑賤ではありましたが、彼らを区別してくださった神様の恵みの中で彼らは神様の神々しい民になったのです。そして彼らが神様の神々しい民として区別された人生を生きれるように、神様が彼らにご自身の神々しい御言葉を与えてくださいました。神様が彼らを約束の地であるカナンに導いたことも、ご自身の御言葉に沿って神々しく区別された人生を生きれるようにしてあげるためでした。闇とサタンの束縛の中で罪の奴隷として生きていた醜悪な人間が、イエス様十字架の恩地で罪を許されて神様の子供になりました。人間は変わることなく醜悪な罪人ですが、イエス様がご自身の十字架を通じて区別してくださったことで、罪人が神様の神々しい子供になったのです。この事実を疑うことなく信じる人ならば、神様の神々しい民として区別されたイスラエルの奴隷たちが、神様の神々しい御言葉を追って神々しく区別された人生を追求するように、神様の神々しい子供らしく世の中と区別された人生を生きるべきです。そのような人々がイエス様を信じ神々しくなった人々であり、神々しい教会です。ですから本文のアグリッパ王夫婦と随員たち、フェストス総督と5人の千人隊長たち、およびカイサリアの市議会議員たちが教会の一員となったとしたらば、彼らは教会では本文の聴聞会でのように自分たちを絶対に誇示することはできません。彼らが教会の一員になったとしたら、彼らは教会で世の中の階級章を外さなければなりません。それは救いは世の中の階級章で得られるものではなく、ただ十字架のイエス・キリストを信じることで得られます。彼らに続けて彼がそれでもそれから階級章が必要とするならば、昔のように自分たちを誇示するためではなく、その階級章でもっと多くの人々たちに使えるためでなければなりません。その時彼らは誠の教会の一員になります。教会はイエス様を信じて神々しくなった人々だからです。国際救護機構のオックスファムが毎年始め、スイスのダボスで開かれる世界経済フォーラムの年次総会を前にして、昨年1月16日 99% のための経済というタイトルの報告書を発刊しました。その報告書によりますと、いわゆるスーパーリッチと呼ばれる世界的な億万長者8人の財産が、全世界の保有財産の下50%にあたる人口の財産の総計と同じだということです。さらに驚くべき事実は、全世界の下位 50% の財産を持ったスーパーリッチの数が2010年だけでも388人でしたが、2012年には159人、2014年80人、2015年には62人となり、 ついに昨年には8人に減ったということです。世界人口の下位 60% の財産と同額の財産がその8人に集中する過程の中で、どれほど多くの人々の短足と涙が滲んだことでしょうか。金が金を飲み込み、金が人を飲み込む、金の威勢が天をつきます。現在世界の人口は72億人と推計されています。72億人の中で 50% は36億人です。スーパーリッチただ8人の財産がなんと36億人の財産と同じなのです。スーパーリッチ1人が平均4億5000万人の財産と同額の財産を所有しているわけです。もちろんその中には慈善事業と公益活動に熱心な人々もいます。そうだからといって一人が4億5000万人の財産を持てる自由市場経済体制の病弊が解消できるわけではありません。世界の大統領といわれる米国の第45代大統領に相対的な剥奪感を持つ米国の中産階級層の以下の白人の支持で予想を破り、ドナルド・トランプが当選し就任しました。しかし、彼が構成した内閣の閣僚らの財産をすべて合わせると、なんと16兆ウォンに至ると伝えられました。自由市場経済体制でそれほど天文学的な財産を蓄積したトランプ大統領と彼の内閣が、彼らを選択した有権者たちを満足させるほど自由市場経済体制の問題点を克服できるかは全く未知数です。これは外国だけの話ではありません。先日1月29日、財閥 .com は、イゴニ・サムスングループ会長の株式資産価値が1月26日、終値基準で15兆2207億ウォンと集計されたと発表しました。この数値は1年前、10兆4973億ウォンより4兆7230億ウォン5億ウォンも急増した金額です。また2日前に発表された金融監督院の公示資料によりますと、イゴニ会長は2016年会計年度に1902億ウォンの配当収益を上げ、国内企業の総数の中で配当収益1位を記録しました。8年連続1位の記録です。イゴニ会長はサムソン電子から1374億ウォン、サムソン生命から498億ウォン、サムソン物産から30億ウォンの配当収益を上げ、2016年に計1902億ウォンの収益を記録しましたが、その前年での1771億ウォンより131億ウォンが増えた金額です。自由市場経済体制で金持ちの財産はいくらでも増殖できます。問題は、イゴニ会長は2014年5月10日以降3年目、意識を回復できないまま病床へ横たわっているという事実です。そのいかなる経済活動もできずに病床に横たわっているだけなのに、1年の間に株式資産が4兆7235億ウォン増加し、1年間の配当収益金が1902億ウォンにもなりました。何もしなくてもこのようにお金がお金を飲み込んでいます。一体どれほど多くの人々の資産と収益金を合わせれば、何もせずに病床に横たわっているだけのその方が稼ぎ出す資産と収益金に到達できるでしょうか。 パク・クネ大統領に対する弾劾裁判と関連して予想される早期大統領選挙に最近与野を問わず大統領候補が乱立しています。候補は自分だけがこの国の数多くの難題を解決する適任者だと言い、各自バラ色の公約を今から吐き出しています。けれども彼らの中で誰が大統領になったとしても何もせず横たわっているだけで1年に資産が4兆7235億ウォン増加し、1年の収益金が1902億ウォンに達する、お金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込む自由市場経済体制の病害を解決できるでしょうか。若干の所得増加を可能にしてくれるとしても、それはどのみち人間を食べ物だけで生きていく肉の塊とみなす以上のものではありえません。これは今世紀に限られた話ではありません。人類の歴史を振り返ってみてください。人間が支配した世の中としてはいつ公平だったことがあったでしょうか。王であれ、貴族であれ、領主であれ、いつも少数が富を独占したのではなかったでしょうか。歴史の中ですでに没落してしまった平等を前面に掲げた共産主義社会でさえ例外ではなかったのではないでしょうか。相変わらず平等の共産主義を叫びながらも3代目の権力を接収した北朝鮮をご覧ください。朝鮮民主主義人民共和国が丸ごと金正恩王朝の私有財産ではないでしょうか。ですからこの世には誠の平安も誠の感謝も誠の生命の人生も不可能です。少数が富を独占し、お金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込む非人格的な世の中では相対的な剥奪感、不安、不平、心配、妬み、そしてより多くのお金を追い求めるための自己消滅が続けられるだけです。イエス様が私たちを呼ばれて、イエス様を信じて聖なるものとなった人々の中に加えてくださったわけがここにあります。お金がお金を飲み込む非人格的なお金の論理から、自分を性別した人だけ3日後に再び蘇られたイエス様の中で、古い人を捨てて誠の生命の人生を、誠の存在的価値を具現し生きることができます。そんな人の人生の中だけに、この世のお金が決して与えることのできない、ただ上から与えられる絶対的な平安と感謝と自足が花開くことになります。教会がこの世の信用を喪失したのは昨日今日のことではありません。今や教会は今も変わらず有効なのかという話題まで台頭してきています。どうでしょうか。教会は相変わらず有効なのでしょうか。この世の人々のようにお金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込む非人格的なお金の論理を追う人々、それで神様を利用し、より多くのお金を得ようとし、出世自体を人生の目標とみなす人々が集まった教会だとしたらば、そのような教会はすでに有効ではありません。そのような教会は初めから教会ではないからです。そうですから教会は今も有効です。教会は イエス様を信じ、聖なる者の群れであるためです。説明を少し加えますと、教会はイエス様の恵みの中で、お金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込む非人格的なお金の論理から、自分を永遠の生命に性別した群れだからです。私たちは指名者クラスと主日礼拝を通して、マタイによる福音書20章に基づいた神の御国の精神を具現するクリスチャンの本質、正体について学びました。クリスチャンは自分のロークに対する既得権を主張する保守主義者ではありません。クリスチャンは他の人のもので共に分かち合おうという進歩主義者でもありません。クリスチャンは誰より最善を尽くして働き、周囲の人々のために自分の権利を自発的に進んで捨てる人です。クリスチャンは世の人と性別された生活を実践する人であるわけです。そんな人が集まった教会が、イエス様が私の教会を建てると明らかになされたイエス様の教会であり、そのような教会はこの地に教会を建てられたイエス様が再臨なされるまで有効です。そのような教会を通じて、お金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込む非人格的なこの世が初めて神の御国として輝かされることができるのは言うまでもありません。愛する教友の皆様、私たちはイエス様の恵みで、メシアであるイエス様に対して目を開けたクリスチャンであることに間違いないないですか。私たちは、私たち自身が暗闇とサタンの奴隷暮らしから聖なるものになった人々の中に属した教会の一員になったことを本当に信じていますか。そうであるならば、今から聖なる教会の一員として証明されたクリスチャンのように性別された人生を生きていきましょう。お金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込む非人格的なお金の論理から、私たち自身を区別し、神様の御言葉を追い求める聖なる教会を共に耕していきましょう。いきましょう。与えられたことに誰よりも最善を尽くしながらも、周囲の人々のために私たちの権利を自発的に喜んで放棄する神の御国の先鋒になりましょう。教会はこの世に同化した瞬間から、この世の重みに押しつぶされ、本質を喪失してしまいます。この世で自身を自ら区別した教会だけが、この世を変えるイエス様の教会になることができます。教会が絶えずこの世と疎通するのは、この世に同化するためではなく、神様の神聖さで、神々しさでこの世を新しくするためです。この世と区別された集まりで構成された教会は、必ずこの世を新しくできます。なぜだかお分かりになられますか。死を破り、三日後に再び蘇られたイエス様が、まさにそんな群れの中にいらっしゃるからです。お祈りいたしましょう。暗闇とサタンの奴隷だった私を呼んでくださり、イエス様に目覚めさせてくださり感謝します。イエス様の鏡を通じて、私が死ぬほかない罪人であることを悟らせ、 イエス様を私の救い主として仕えさせてくださることにも感謝します。何よりもイエス様を信じ、聖なる教会の一員として証明される恵みをお与えくださったことを感謝します。お金がお金を飲み込み、お金が人を飲み込むこの非人格的な世の中で、非人格的なお金を人生の目的として追い求めるのに忙しく、これ以上私たちの貴重な生命を消滅させる愚かさを犯させないでください。聖なる教会の一員として証明されたクリスチャンらしくイエス様を追い求め、私たち自身を性別して生きていかせてください。誰よりも最善を尽くして働き、周囲の人々のために私たちの権利を自発的に喜んで放棄する神の御国の先鋒隊長にしてください。誠の平和も、誠の感謝も、誠の生命の人生も、誠の存在的価値の具現も、自足と自足の人生も、皆区別された人生の中だけに花咲くことを忘れることがありませんように。合わせて聖なる教会を耕していく私たちによって、この時代と来たり来る未来が日ごとに新しくなりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。